姉ちゃんたちもずっとは構ってやれないから。退屈だったりしてないか？
お姉ちゃんたち、いろいろと考えてきました。そこで出した結論がこれ、絵本。眠れるまで私たちで読み聞かせをしようって、
うん、昔、マコにも二人でやってたの思い出してさ。マコは寝るまでうるさかったけど、本を読んでやるとすぐ眠っちゃって。
初めて聞いたんだけど。
マコは覚えてないだけ。お姉ちゃんと毎日読み聞かせてたんだから。おかげで二人とも読み聞かせるのが好きになったけど。
本棚から懐かしい絵本をいくつか持ってきたから、ここにいる間お姉ちゃんたちが読んであげるね。じゃあ、
ボクくん、まずはこれを首にかけるな。お姉ちゃんたち特製の匂い袋だ。
一人で寝るとき、それを首にかけて寝てごらん。きっと安心できるはずだよ。
うん。匂いって意識の中に根付きやすいものなんだ。だから、お姉ちゃんたちに添い寝してもらうとき、その匂いを嗅ぐようにすると、お姉ちゃんたちの印象をその匂いにも持つことができる。まあ、ものは試し。騙されたと思ってな。
まこちゃん、あれ持ってきた？
うん。なんか赤ちゃんのガラガラみたいな音だよね。赤ちゃんに帰る感じ。
じゃあ絵本読んであげるね。タイトルはアナウンサーピーターの話。
ピーターラビットって言ったらよくわかるかもね。
うん、ピーターの絵が好き。おバカで可愛い感じ。
じゃあ、始まり始まり。あるところに4匹の子ウサギがおりました。名前はそれぞれフロプシー、モプシー、カトンテル、ピーターです。4匹はお母さんと一緒にとっても大きなもみの木の下にある穴の中に住んでいました。
ある日の朝、アナウンサーママが言いました。さあ、お前たち、野原の中や小道の先で遊んでらっしゃい。でも、まぐれがおじさんのお庭には行っちゃダメよ。昔、お父さんがそこでひょんなことからまぐれがおばさんに捕まってパイにされたんだから。いってらっしゃい。気をつけるのよ。 お母さん留守にしてるから。
それからアナウサママはカゴと傘を手に持って森の向こうのパン屋さんへ向かいました。買ったのは一斤の黒パンとぶどうパンを5つです。フロプシーとモプシーとカトンテルはとってもいい子でしたので、小道を下って黒いちご摘みに出かけました。
けれどもピーターはひどくやんちゃでしたので、そのまままぐれがおじさんのお庭に一目散、入り口の柵の下を無理くりくぐり抜けたのです。すぐさまレタスとインゲンをかじって、おまけに二十日大根まで。
するとどうも気分が悪くなったので、お薬のパセリを探すことにしました。ところがキュウリの苗箱を回ったところで出くわしたのが、なんとマグレガーおじさん。
マグレガーおじさんは四つん這いでキャベツの苗を植えていたのですが、飛び上がってピーターを追いかけます。クワをフリフリ叫ぶのです。マーティーヌスッと。
ピーターはもうびっくりして震え上がって庭中を駆け回りました。それというのも入り口がどこにあったのかわからなくなったのです。しかもキャベツ畑で靴を片っぽ、じゃがいも畑でもう片っぽを出してしまいました。
靴もないので四つ足で走るとぐんぐん速くなって、うまくいけば逃げられたと思うのですが、運悪くすぐりの網に突っ込んでしまい、上着の大きなボタンが引っかかってしまったのです。ちなみに青の上着で真鍮のボタン付き、おろしたてのものでした。
僕はもう死ぬんだな。
ターは大粒の涙を流しました。でもその泣き声がたまたま優しいスズメたちにも聞こえて、そして慌ててそばに飛んできて、諦めないでというのです。
マグレガーおじさんがやってきて持ってきた古いをピーターの上からパッとかぶせようとしましたが、ピーターはすんでのところで上着をぬぎぬぎ後に残して逃げ出しました。
そして物置小屋に駆け込んで、じょうろの中に飛び込みました。とってもいい隠れ場だと思ったのに、水がたくさん入っているなんて。
マグレガーおじさんには丸分かりでした。ピーターは絶対物置小屋のどこかにいる。もしかすると植木鉢の中かもしれない。やがてそろりと持ち上げて、一つずつ中を見るのです。まさにその時、ピーターがくしゃみを。はっくしゃん。マグレガーおじさんがたちまち近づきます。
足で踏みつけられそうになりましたが、ピーターは窓の外へと飛び出して、ついでに植木を3つ倒しました。窓が小さすぎたので、マグレガーおじさんもピーターを追いかけるのを諦めて、野良仕事へ戻ることにしました。
ピーターはほっとして腰を落ち着けます。息もキレキレ、心もブルブル。どっちへ行ったらいいのかちっともわかりません。しかもじょうろの中にいたので、もうずぶ濡れです。しばらくしてうろちょろし始めましたが、とぼとぼとぼとぼ、ゆっくりと歩いて、きょろきょろ。
壁 にドアを見つけましたが、鍵が閉まっていて、下をくぐり抜けようにもぷっくりした子ウサギの通る隙間はありません。お母さんネズミが石の戸口を入ったり出たりして、木の中で待っている家族にお豆を運んでいます。ピーターはそのネズミに入り口への行き方を聞きましたが、口に大きなお豆をくわえていましたので、ネズミは何も返事ができません。ただ首を振るだけなので、ピーターは涙が出てきました。
それからお庭を突っ切って帰り道を探そうとしましたが、余計に迷ってしまいました。やがてマグレガーおじさんが水汲みをするため池のところへたどり着きます。白い猫が金魚をじっと睨んでいて、ゆっくりとも動きませんが、時たま尻尾の先が生き物みたいにくねくねとしていました。ピーターはそっとしておくのが一番だと思いました。いとこのバニバニベンジャミン君から猫のことはそれなりに聞いていたのです。
物置小屋に戻ろうとする、いきなりすぐそばからクワの音が聞こえてきました。さっくりサクサク、さっくり。ピーターは茂みの下をあたふたと走り回ります。けれどもなんということもないので、すぐに出て行って手押し車の上へ登り、様子を伺ってみました。まず見えたのが玉ねぎ畑を耕すマグレガーおじさん。ピーターには背中を向けていて、なんとその向こうに入り口があるのです。
ピーターは音も立てずに手押し車を降りて全速力で走り出しました。黒すぐりの茂みの裏、まっすぐ道を進みます。角のところで マグレガーおじさんに見つかりましたが、ピーターは構いません。入り口の下に滑り込んで、とうとう庭の外、森に入れば安全です。
マグレガーおじさんは小さな上着と靴を棒に引っ掛け、カラスよけのかかしにしました。ピーターはそのままずっと走りっぱなしで、振り返ることもなく、大きなもみの木のお家まで帰りました。
もうクタクタなので、うさぎ穴のふかふかした柔らかい土の地面に寝っ転がると、まぶたがすぐに落ちます。お母さんはお料理の最中で手が離せませんでしたが、身につけていたものはどうしたのかしらと首をかしげました。ついこの間も上着と靴をなくしたっていうのに。
なんと言ったらいいのか、ピーターはその日の晩はずっと具合がよくありませんでした。お母さんはベッドに寝かしつけ、カモミールのお茶を作ってあげました。ピーターへのお薬というわけです。寝る前に大さじ一杯飲むこと。
モプシーとカトンテルは晩ご飯にパンと牛乳と黒いちごを食べます。